はい、皆さんおはようございます。今日も大勢の方が朝から一緒に集って神様を礼拝できることを本当に嬉しく思います。今ですね、エペソからシリーズで学んでいます。今日は3回目なんですけども、今日のテーマは神様を知るための祈り、心の目を開いてくださいと。で、一章の今日は15節か17節なんですけども、以前2回やりました。一章から14節までの間で、まず父なる神様の予定、そしてキリストによる贖い、そして聖霊による勝因スタンプの話を学びました。で、今日の箇所ではパウロがこの霊的な祝福というのを私たちクリスチャンが理解、はっきりと理解できるようにという祈りのこの部分なんですね。ここを今日学びたいと思います。さっきもかっちゃん祈ってくれたように、私たちが本当に神様をはっきりと理解する、しっかりと理解する、そのことができますようにと、ここでもパウロも祈っています。まず今日の箇所を読みたいと思います。15節から、こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべて支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりではなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足のもとに従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。一言祈ります。天の父なる神様、今日この学ぶエペソの箇所がパウロの祈り、このエペソのクリスチャンのために祈った祈りが、今日私たちのまた祈りとなって続いていることを感謝します。今日またこの御言葉によって、私たちがイエス・キリストのこと、そして主なる父なる神様のことを深く知ることができますように、聖霊様の助けによって今私たちの心の内に働いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ここでですね、パウロ一つ目の祈りはですね、神様も知ることができますようにと祈っています。で、神様を知ってイエス様を個人的に知るとですね、私たちの人生が変わりますと。で、私たちのこの歩みというものがしっかりとしたものになっていきますと。で、ここで問題なのはですね、私たちは神様ご自身を知ることよりも、自分の行いとかですね、自分を注目してしまうということですね。そして良いことでも 悪いことでも自分が何をしたかしなかったかということに意識がいってしまうと、周りの人が何をしたかしなかったかについて考えてしまうと、で祈りの中でも自分のこと人のことが中心になってしまわないかなと。で大事なことは神様ご自身を見つめることなのですと。で神様を知るということでですね、これは頭知性ではできませんと。そこでパウロは17節で、知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと祈っています。で私たち聖書を学ぶときに、これは知的なことではなくて霊的なことなんですと。ですから聖霊の助けがなければ神様を理解することはできない。で、私たちはこの聖霊ご自身が私たちにですね、神様の啓示を、すなわちよくわかるようにですね、啓示というのはよくわかるように表してくださるように祈るべきですと、パウロもそういうふうに祈ってくれています。ですから、こう私もメッセージするときに、神様から啓示をいただけるようにですね、神様ご自身からダウンロードしていただくように、まあ、願ってますね。で、そのためにはどうしたらいいでしょうかと。一つは、御言葉を思い巡らせることであると。で、詩編にありますように、以前学びました。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを思い巡らせる。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。詩編の一編にあります。で、思い巡らせるということが大事です。で、思い巡らせるとどうなるのかということなんですね。まあ、よく考えるのは以前からなんですけども、この聖書に書いてあるからというのは今すごく説得力があるんですけども、以前は聖書に書いてあるからって言っても、もしこれを友達に言ったとして、君はクリスチャンやから聖書に書いてあるって言えると思うけども、どの、まあ、宗教でも自分の信じてる経典に書いてあるって言うでしょうと、何か説得がいまいちないなと自分自身思っていました。でもっとこう科学的にですね、こう理解できるというか説得できることはないかなとずっと若い頃考えていました。例えば祈りということも、祈ることもなんとなく意味はわかるんだけども、例えば呼吸ですね、祈りは霊的な呼吸みたいなもんですよって言われる時あるんですけども、呼吸という意味はわかるんですね。例えばこの空気を吸って肺に入った空気が酸素になって、酸素が血液に回っていって私たちは生きていく、そして心臓も動いているんですっていうのを、それは信じれるんですね。それ見たわけじゃないのに聞いてなんか理解したような気持ちになって、でじゃあ祈りはどうなんでしょうか、聖書御言葉を思い巡らせるとどうなるんでしょうかと、体にどのような変化があるんだろうか、そんなことを考えていたことがありました。でその時にですね、ちょうど同じように、もっと違いレベルですけども、1983年にですね、高血圧の要因の酵素を分析して遺伝子の解読に成功したという記事がありまして、この村上和夫教授ですね、筑波大学名誉教授の分子生物学者であり農学博士、この方クリスチャンではないんですけども、この方も同じようなことを考えておられた。何を考えていたかというと、遺伝子の解読には成功したんだけども、この遺伝子という暗号というのは一体何なんだろうかという思いが湧いてきましたと。で、 遺伝子には人間が生まれてから死ぬまでの間のすべての情報が前もって書き込まれていると。こんなに大量の情報がどこからどうして集まってきて、どのような仕組みで一体誰が書き込んだのか、それを思うと震えるような感動が私の体を貫いたというこの動機になって、そのことをどんどんと調べていくうちに、遺伝子の奥の奥にあるサムシンググレートの存在をはっきりと感じたということですね。で、まだこの方は聖書のことを知らない方なんで、何かしらそのような存在があるのではないだろうかと。で、私たちが意識していないのに、朝起きたら心臓が動いて消化して新陳代謝も行われていくと。で、それは全て遺伝子が規則正しく指令を出していると。それは誰なんだろうかって思った時に、誰かがいらっしゃると。例えば神とか、そのような存在かもしれないとか、大自然の摂理かもしれない、そのようなふうに感じました。私たちはもう知っているんですね。それは天地創造の誠の神様です。サムシンググレートっていうことを言葉にして表現しましたけども、この先生はそのように感じて、で、科学的にそこにたどり着いたという。で、科学者の中にもそのように感じている、考えている方も多くいらっしゃいますよと言われてたんですね。で、実際に科学者の中にも天地創造の神様をすでに自分の救い主として受け入れている科学者もいらっしゃると。で、科学的にと思っていた自分はですね、聖書が科学的じゃないような感じを持っていましたけども、逆に科学が聖書に追いついてきたということが言えると。もう神様はもう天地創造の前から全てを計算してですね、そして今生きている私たちもそのように法則の中に生かされていると。そしてそのことを追求した方はいろんなところを通って、この方は遺伝子のことを研究して、今まさにこう神様のところに近づいているところだと思います。だから本当の誠の神様が分かるように、この村上先生のためにも祈りたいと思うんですけども、そういうことでですね、例えば祈ったり思いを巡らせることによって、私たちの思っているこの脳がですね、自分のことを指令出していると思っていたんですけども、実際は心が私たちをリードしていると。心が御言葉を思い巡らせるときに、思いが逆に脳に反映していくと。ですから私たちがもし何かできないという思いがあったとしたときに、できないという心の思いが脳に行って実際にできないと。だから心ができると思うことはできるようになると。ですから御言葉を、神様には不可能なことはないって心で思い巡らせるときに、脳がそれを真実として理解してできるようになると。ですから信仰というものは別に思い込みでもなくて、信じます信じますなんとか信じ込んでっていうのではなくて、御言葉によって思いが変えられていくということで、自分のメモリーが書き換えられていくということですね。まあ、そういうことで、これは特別ではなくてですね、普通のことで、もう、ですから、詩篇にこのように書いてあると。思いを巡らせたら、いずれ時が来て、実を結びますという、その事実を思い巡らせていく。そのことによって、それが実際になっていくと。ということで、今私は、何かあるときには、聖書にこう書いてあるということが言える根拠があると言えるところに至りました。そして今度は神様を知ることについて 学びたいと思いますけども、私たちがこう誰かを知る、深く知りたいと望むときにですね、その人と共に過ごす必要がありますと、関係を作るということですね。例えば恋人について知ることを考えてみたいと思いますけど、好きな彼女、彼氏のことをもっと知るためにできるだけ同じ時間を過ごしたいと共有するように努めるわけですけども、このもらった手紙とかメールをですね、何度も読み返したりするわけです。で、寝ても覚めても彼女、彼氏のことを思い巡らせる、そういう経験おありでしょうか。ありました。現在進行形、過去形、未来かもわかりませんが、同じようにイエス様を知るにはですね、聖書を読まなければならないではなくてですね、イエス様の言葉を聞きたいとね、イエス様と一緒に過ごしたいと、そのような動機ですね、パッション、それを惚れるというね、惚れる、惚れ込むですね、惚れ込んだら何でもできる。いや、何でもできませんけども、何でもしたくなるというかね。ナナと付き合っていた頃に、ナナは須磨に住んでいまして、私は北区の裏六甲ですね、住んでまして。警備部の夜の集会終わって、もう遅くなって、須磨まで送って、そして家まで帰るということはしばらくありましたけども、9時、10時に終わって、11時、12時に送って、そしてちょっとお話しして、さあ帰りましょう、って、もう、六甲をこう越えなあかんわけですね。今考えたらそんなことできるかなって思うわけですね。でも、あの頃はできた。ある意味、パッションがあったんですね。それは、日本語で、惚れていたからです。かなと思うわけです。同じように、イエス様に惚れ込んだらですね、聖書をもっと読みたくなるという、そのようでありたいなと思うわけです。しかし、ともすれば、結婚してしまうと、あの頃のプレシャスな思いがですね、薄れてくる、こともある。そうなると思いが、お互いの思いがずれてくることもあるかなということがありました。2週間前、ナナの誕生日だったんですけども、今年はカイロをプレゼントしました。寒がりでですね、毎年カイロカイロ言うてるので、今年はじゃあ松本清に行って、貼るタイプのカイロと貼らないタイプのカイロと、靴下に貼るタイプのカイロをセットにしてですね、これは非常に良い選択と思ってですね、渡しました。で、その反応は、私カイロ使わないの、特に靴下用は、私のこと分かってないわねという言葉ですね。テンション下がってしまいました。誰か使う人いないかなって、で、母にあげました。これええわ、どうしたんやから言われへんわけですね。ある人にとっては非常に良いものだったと思います。で、まあ、長とも長い、まあ、生活というかね、してるわけなんですけども、私のこと分かってないわねという事実があったわけですね。で、神様の関係もですね、そうあったらどうでしょうと。神様は、そんなこと言ってないのになぁとね、私のこと分かってないよなぁっていう状態であったとしたら、どうでしょう、思いがずれてませんかとかね、話が噛み合わない状態になってませんかっていう、これは注意する必要があるわけですね。で、神様との良い関係のお手本というのをですね、イエス様の祈りから見ることができるんですね。ラザロを蘇らせた時のイエス様のあの祈りですけども、イエス様が友人のラザロが病で亡くなってしまった。そしてマリアとマルタが悲しんでいるところに来られて祈られた言葉がヨハネの11章にあります。41節でですね、ここでイエス様は、まず一章を取り除けて、 イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。これがイエス様のお祈りでした。天皇さん、ラザロをなんとか復活させてくださいじゃなくて、まずイエス様は神様が今までしてくださったことに目を向けてそのことを感謝を捧げました。そしてもうラザロは確実によみがえると、そのことを周りに見せたいんですと。ですから神様よろしくというような、そのような内容の祈りだったと。もう完全に私は天のお父さんを信頼していますよと。今から起こるべきことをみんなに見せたいんです、よろしくというね、ある意味神様に、もう全部委ねる、プレッシャーをかけるんじゃないですけども、もうこのような祈りを神様は好まれるという、これは神様の信頼関係、イエス様と神様の信頼関係の表れを見ることができると思います。で、話に戻って、また私は結婚式に出席するのは好きなんですけども、こうもう一度こう結婚したあの日の感動がよみがえるんですね。で、新鮮な気持ちになれるんですけども、で結婚式で語られる話の中で、恋愛中は相手のことを二つの目でしっかりと見て見極めましょうと。結婚したら少々のことは片目をつぶって将来の成長を期待しましょうというお話ですね。皆さんも聞いたことありませんでしょうか。神様の場合どうでしょう。神様との関係が始まったら、より一層しっかりと見続ける必要がありますと。で、この二つの目ではなくてですね、肉の目ではなくて心の目で見るのです。そのようにパウロが祈っています。18節に、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。で、心の目で、じゃあ何を見るのでしょうか。まず、神の召しによって与えられる望み、聖徒の受け継ぐ栄光に富んだものとあります。で、神の召しとありますけども、これは、牧師になる、その召しとかいう、そのように言う言葉とは異なるものです。で、パウロは他の、人たちの手紙の中でですね、私たちが救われるときに召されると使っていることが最も多いと。例えばローマ8章には、神はあらかじめ定めた人々をさらに召してあります。つまり私たちが救われて神の家族に招かれると、それを召されたということですね。で、次に、証明と使命について考えてみたいと思いますけども、クリスチャンは二つの命を持って生きると言えますと。それは証明と使命という命なんですね。で、証明というのは召し出されることであって、使命は使わされること。で、証明の第一の意味は、私たちがクリスチャンとして召しを受けたということです。まず招待されて救いに預かって、そして今度はクリスチャンとしてまた召しを受ける。じゃあ私たちがクリスチャンとして召しを受けるということはどういうことなんでしょうか。神様は私を召し出されたと、この証明をはっきりさせる必要があるということですね。証明感がなければ、なぜ教会に来て、なぜイエス様を信じて、どのように生きるべきか、それがだんだんとこうはっきりしなくて漠然とした歩みになっていくと。 教会に来て礼拝に出て、献金してミニストリーに参加して教会の奉仕に励む自分、これで良いのでしょうかという気持ちになったことはないでしょうか。ですから神様のものとしてはっきりとした自分への証明感が必要なのだということですね。で、今から約10年前、2008年のリーマンショックの年に、私の勤めていたスイスの会社が、もう日本を撤退することになりました。そこで僕、私は解雇ということになったわけですね。で、その時にちょうどバイブルハウスから磯上通りを三宮駅に向かって歩いていたんですけども、西の空が開けたような感じがして、で、神様の声を聞いたような気がしました。そう確信したわけですけども、その時に主はこれからは営業とか売り上げのために走るんじゃなくて、私のために働いてくれるねという、そういう声が聞こえたように来ました。そして25年待ってたよというそのような言葉を受けました。そのことをずっと、まあ、思い巡らすというか思い出いるので、今でも時々その平日の昼間にですね、教会のゴミ出しをしているときに、この場所です、ちょうどこのストリート通り通りをですね、ネクタイしてスーツ着て歩いとったよなって、営業でとかいうのをふと思い出すときにですね、不思議な、まあ不思議だなと。で、あの頃はこう仕事とか生活ですね、家族のためにとかね、その心をでね、こう使うのに、会社が保証してくれる、そういう前提で動いていたと。でも今ですね、振り返ると、まあ10年経つわけですけども、こう主に使える人生というのは、すべて主が保証してくださると。あの頃は全部こうね、仕事も全部こう手放したらどうなるという不安がありましたけども、そうではなくて、あの頃よりもより一層恵まれているなあというのは実感としてあるので、そう言えるわけですね。これは神様の証明があったから言えると思うわけですね。そして次に使命を考えてみたいと思うんですけども、これはこう主の働きのために使わされることであると。で、バプテスマのヨハネ、彼は神様から使わされた人でした。で、ヨハネの一章6節に、彼の使命はメシアが来られることを知らせて、キリストを人々に知らせるという使命を持っていました。で、イエス様はヨハネを最も偉大な預言者であると言われたんですけども、彼は主の道を備える預言者でした。で、当時、もしヨハネがいなければ、イエス様のことを誰も知ることができなかった。で、当時、多くの宗教家、律法学者はいました。でも、いずれも神様から使わされた人ではなかったわけです。それは、使命を受けていなかったからですね。ロブは晩年ですね、KPF でメッセージをするだけではなくて、日本中の人にイエス様を伝えたいと。実際に北海道から沖縄まで各地に出かけていきました。ではそれは使命感、神様からの証明と使命をいただいていたから、途中で動けなくなってももう終了じゃなかったんですね。もうとことんまで、その使命感というのは本当にこう学ぶべきものがあったわけなんですけども、それはロブだけではなくて私たちもですね、使わされたものなのですと。で、神様の証明を確信するときに、イエス・キリストをいろいろな方法でですね、分かち合うというかね、主の道を備えるための仕事、手伝いをすることができるんですよと。で、使命感がなかったらですね、神様と生きるのではなくて自分のために生きてしまいますと。逆に証明なしに使命だけで生きると倒れてしまいますと。 枯れてしまうんですね。そして責任感も、特に日本人責任感で生きろうとしますけども、責任というと英語ではレスポンシビリティです。レスポンスなんですね。神様の証明、使命、恵みに応答するということなんですね。それを日本語で知ってしまうと責任と言って、すごくこう何かしらプレッシャー感じてしまいますけども、応答するときにそれは喜びに変わるということで、責任を果たすというのは喜びに変わっていくというものであると言えます。日本語で理解するとそう思ってしまうんで、レジェに言うと、レスポンシビリティの意味、あんまりちょっと、またちょっと違う意味があるみたいですけども、僕らの考えでは、レスポンシビリティは、リスポンス、応答することであると言えると思います。で、教会の次はですね、ことについて、パウロ、22節と23節を読んでみたいと思います。祈りの最後ですね、パウロは教会について語っています。22節。また神は一切のものをキリストの足のもとに従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。23節、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。この万物の上におられるキリスト、キリストを頭として教会を体にするというふうにあります。これどういうことでしょうかと、教会はキリストが社長で部下が仕事をするような会社の組織ではないんですね。教会を体としてご自分を頭とするというのは、一人の人のように動くようにされました。ですから教会は頭から足の先までキリストそのものものなんですね。そう、頭から尻尾の先まであんこたっぷりのたい焼き、そう、あんこがたっぷりじゃないと側だけでは建物で終わってしまう。だから教会はキリストの十万、KBF はキリストの十万であると言い換えることができると思います。そして23節に、満ちておられるところとあるんですね。でもこれは日本語ではところなんですけども、これ場所の問題ではなくてですね、十万そのものだと、キリスト人の十万なんですね。そして教会という言葉も、教える会とか建物コミュニティみたいなイメージありますけども、そうではなくて、教会のギリシャ語はエクレシア、ここで言うのはエクレシアという意味なんですね。それは呼び出されたもの、召されたものという意味なんです。で、この世から神に召し出された者たちが集まるのが教会、エクレシアなんですね。ですから私たちは神の召しの望みというものを持っているのが前提となっています。私たちが KBF をエクレシアとするためには、神の召しの望みが何であるかを知る必要があります。皆様、この召しを受けた実感がありますかって思うよ。そして召しを受けた人々のこの群れの中にいるでしょうか。それを知るために心の目を開いていただきましょうと。アメン。それではお祈りしたいと思います。天の父なる神様、私たちを神の召しによって神の家族に加えてくださったことを感謝します。そのためにイエス・キリストが血を流してくださったことを感謝します。今イエス様が共に生きておられて、この教会に充満してくださることによって、私たちが一つになれますことを感謝します。 心の目で毎日あなたを見上げて歩むことができますように、あなたをもっと深く知ることができるように、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。では続けて賛美したいと思います。